坂戸市都市宣言。坂戸市ゼロカーボンシティ宣言を表明。日本をはじめ多くの国で地球温暖化対策を推進するため、2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロを目指しています。本市でも市民事業者等と一体となり、脱炭素社会を実現するため宣言を行いました。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、環境政策課。宣言文、ゼロカーボンの実現に向けて。清らかな水辺、緑あふれる森林、そこに生息する多くの生物等の豊かな自然は、私たちの心を潤し、安らぎに満ちた暮らしを育んでいます。そして、これらの自然を次世代に引き継いでいくことは、今を生きる私たちの責務でもあります。しかし、近年、地球温暖化の影響により、平均気温の上昇とともに、かつてない規模の異常気象が世界各地で頻発し、人類のみならず、地球上のすべての生物の基盤である地球環境に深刻な影響を与えています。私たちはこのような気候変動に対処するため、一人一人が強い危機意識を持ち、地球温暖化の原因である二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量の削減を確実に進めていかなければなりません。坂戸市は国際社会の一員として、地球温暖化対策の推進に関する法律の基本理念に基づき、2050年までの脱炭素社会の実現に全力で取り組むことを宣言します。恵み豊かな地球環境を取り戻し、持続可能な社会を実現するため、市民、事業者等と一体となり、二酸化炭素排出量実質ゼロを目指します。令和4年9月22日。質問1。ゼロカーボンって？答え1。温室効果ガスの排出量を減らす取り組みをした上で、排出量から植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質ゼロにすることです。質問2。温暖化防止対策をしないとどうなるの？答え2。20世紀末と比べ、約100年間で平均気温約 4.5 度 C 上昇、海面水温約3.6 度 C 上昇、1時間あたり50ミリ以上の激しい雨の頻度が約 2.3 倍に増加。地球のために一人一人ができることは？日本では温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比で 46% 削減することを目標にしています。皆さんもできることから始めていきましょう。 4R リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ、使い捨てプラスチックの使用をなるべく減らす、マイバッグを持ち歩く。 CO2 排出量の少ない交通手段を選ぼう。スマートムーブ、マイカー以外の移動手段。エネルギーを節約しよう。節水、節電、消費エネルギーの見える化。ゼロカーボンドライブ、再生可能エネルギー電力で走る 電気自動車など、走行時の CO2 排出量がゼロの電動車に乗り換え、宅配サービスをできるだけ1回で受け取ろう。省エネ住宅に住もう。太陽光パネルの設置、蓄電池、車載の蓄電池、自宅でコンポスト、堆肥。環境保全活動に参加しよう。植樹やゴミ拾い等。省エネ家電に切り替え。電球をLED 電球に変えると年間消費電力量 85% の省エネ。窓や壁等の断熱リフォーム。クールビズ、ウォームビズで冷暖房を節約。119トピックス番外編。消防坂鶴。坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部。電話281-3119。ホームページ http://sakatsuru119.jp/。 お出かけはマスク閉じまり火の用心。2022年度全国統一防火標語。秋季全国火災予防運動。11月9日水曜から15日火曜は秋の全国火災予防運動期間です。寝室等に遠式の警報器を設置しましょう。設置済みの方は定期的に警報器の掃除や点検をお願いします。令和3年の管内の火災原因ワースト3、放火疑いを含む28件、電気機器3件、コンロ3件。問い合わせ予防課、電話281-3117。消防署を公開。11月9日の119番の日に合わせて消防署を市民の皆さんに公開します。119番通報を受ける消防指令センターや消防車など普段あまり見ることがない消防署の内部を見学できます。日時11月3日木曜から9日水曜、9時から16時。公開施設、消防指令センター、坂戸消防署、東分署、西分署、鶴ヶ島消防署。問い合わせ、指揮指令課、電話 281-3495。 防火ポスターの優秀作品が決定。児童の防火意識を高めるため、坂戸市と鶴ヶ島市の小学3年4年生を対象に夏休み期間中に防火ポスターを募集しました。その結果280点の応募があり、53点が入選しました。さらにその中から最優秀作品1点と優秀作品6点を選出しました。作品展示期間、11月2日水曜から16日水曜、土曜日午後、日曜日、祝日を除く。場所、市役所市民ホール。最優秀作品、田中結さん、鶴ヶ島市立長久保小学校4年。優秀作品、大友日夏さん、片柳小学校4年、市川愛さん、坂戸小学校3年、加野と健太郎さん、浅葉野小学校4年、新口圭さん、 桜小学校4年押したり優さん、鶴ヶ島市立富士小学校4年井出和馬さん、鶴ヶ島市立長久保小学校3年問い合わせ予防課電話281-3117。防火水槽の蓋を展示。マンホールサミットに参加。リニューアルした防火水槽の蓋が展示されます。第10回マンホールサミット in 所沢。日時11月19日土曜10時から17時。場所所沢桜タウン東所沢公園。所沢市観光情報物産館よっとこ。坂戸消防署でカードをプレゼント。12月31日土曜まで坂戸消防署入り口にて防火水槽の蓋を展示しています。来場者には特別に防火水槽カードをプレゼントします。問い合わせ警防課電話281-3116。ストップザ暴力。女性に対する暴力の根絶を目指して。暴力は決して許されるものではありません。特にパートナーからの暴力、性犯罪、性暴力、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などでの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。女性に対する暴力の根絶を目指して、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、人権推進課。我慢しないで、それは DV。DV、ドメスティックバイオレンスとは、配偶者や恋人など親密な関係にある、または会ったものから振るわれる暴力のことです。殴る、蹴る、怒鳴る、行動を制限する、物を投げつける、性行為を強要する、生活費を渡さない、子供への加害をほのめかす等。緊急時は迷わず110番。勤労女性センターをパープルにライトアップ。11月12日から25日。パープルリボンは女性に対する暴力をなくす運動のシンボルです。このリボンにちなんで、勤労女性センターをパープルにライトアップします。この活動には、一人で悩まず、まずは相談をしてください、というメッセージが込められています。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。問い合わせ埼玉地方法務局人権擁護課電話 048-859-3507。 日時11月18日金曜から24日木曜8時30分から19時。19日土曜、20日日曜、23日水曜は10時から17時。内容、女性をめぐるさまざまな人権問題について法務局職員と人権擁護委員が専用相談電話で対応します。なお秘密厳守。相談電話0570-070-810。相談窓口秘密厳守。相談無料。些細なことでも DV や暴力などで不安を感じたら、一人で悩まず 相談してください。1. DV 相談プラス電話 0120-279-889 24時間受付。2. 勤労女性センター電話281-3595月曜から金曜8時30分から17時15分祝日年末年始を除く。3. 埼玉県配偶者暴力相談支援センター、埼玉県婦人相談センター電話 048-863-6060 月曜から土曜9時30分から20時30分日曜祝日9時30分から17時年末年始を除く。埼玉県男女共同参画センター With You 埼玉電話 048-600-3800 月曜から土曜10時から20時30分第3木曜日臨時休館日年末年始を除く。 4. DV お悩みチャットアットマーク埼玉日曜水曜金曜15時から20時30分年末年始を除く。5. DV ストーカー行為に関する相談埼玉県警察犯罪被害者支援室電話 0120-381-858 月曜から金曜8時30分から17時15分祝日年末年始を除く。6. 性暴力等犯罪被害専用相談アイリスホットライン電話 0120-318341 24時間受付。 SNS 相談キュアタイム毎日17時から21時チャット相談ストップ児童虐待問い合わせ子ども支援課もしかしてためらわないで189いち早く児童相談所全国共通三桁ダイヤル去年に引き続き多い件数で推移しています。虐待相談件数17,606件前年比プラス704件。令和3年度埼玉県の児童相談所の調査しつけと体罰しつけ子どもの人格や才能を伸ばし社会において自立した生活を送れるようにすること等の目的から子どもをサポートする行為です。体罰しつけのためと親が思っても身体に何らかの苦痛を与えまたは不快感を意図的にもたらす行為罰です。軽いものでも体罰となります。子ども虐待防止オレンジリボン運動子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで子どもの虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。子どもに見られる虐待のサイン次のような特徴が見られ一つだけでなく複数の項目に該当したり頻繁に見られたりする場合には虐待が疑われます。不自然なあざや傷がある衣服や体がいつも汚れている 夜遅くまで一人で遊んでいる。家に帰りたがらない。落ち着きがなく乱暴。急に痩せた。表情が乏しい。親を避けている。児童虐待の種類。1、身体的虐待。殴る、蹴るなど、子どもの身体に外傷が生じる恐れのある暴行を加える行為や、故意的に食事を与えない、戸外に締め出す、部屋に拘束する行為。2、性的虐待、わいせつ行為、性的関係の強要、ポルノビデオを見せるなど。3、ネグレクト、保護者の怠慢や放置などにより、食事を与えない、風呂に入れない、通学させない、車の中に放置するなど、子どもの健康や安全を損なう行為。4、心理的虐待。言葉で脅す、暴言を浴びせる、無視する、他の兄弟と差別する、子どもの目の前での夫婦喧嘩など、子どもの心を傷つける行為をすること。地域の皆さんへ。身近な場所でも虐待は起こっています。もし虐待を受けていると思われる子どもを発見したら、迷わず連絡してください。挨拶や声かけなどにより、子育て家庭が孤立しないように見守ってください。なお、連絡者の秘密は守られます。連絡の結果、虐待でなくても、責任を問われることはありません。連絡先、児童相談所、全国共通三桁ダイヤル、24時間対応、電話189、お住まいの地域の児童相談所につながります。西入間警察署、電話284-0110、子ども支援課、電話283-3965。子育て中の皆さんへ。一人で悩まずに気軽に相談してください。市の相談先、育児相談全般、家庭児童相談室、電話283-1331、子育て支援センター、電話288-2141。乳幼児に関する相談、市民健康センター、電話284-1621。就学に関する相談、教育センター、電話283-7301。子育て応援事業をスタート。妊婦と育児中の方対象。坂戸市市民バス特別乗車証を発行、無料。対象1、妊婦。2、未就学の子どもを養育する父母及び祖父母。内容、11月1日から市民バスの利用時に乗車証を運転手に提示すれば、乗車料金が無料になります。バス、サカッチバス、サカッチワゴン、ツルバス、ツルワゴン。問い合わせ、1、市民健康センター、電話、284-1621。2、子ども支援課。なお、令和4年4月1日から10月31日までに妊娠届出をした方、令和4年10月31日までに生まれたお子さんと 同居する保護者全員に坂戸市市民バス特別乗車証を郵送します。利用券2万円分、タクシー料金の補助。対象、令和4年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊婦。内容、申請をした方へ11月1日から使用できる40枚綴りのマタニティタクシー利用券を交付します。1枚につき500円相当の乗車料に使用できます。一度の乗車につき利用券の補助額の合計が乗車料金を超えない範囲内で最大3枚使用できます。例、乗車料が1200円の場合は利用券2枚1000円まで使用可能です。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 なお、10月31日までに妊娠届出をした方には坂戸市マタニティタクシー利用登録申請書を郵送しますので、手続きをお願いします。また、11月1日以降に妊娠届出をされる方は、届出時に坂戸市マタニティタクシーの利用申請ができます。埼玉で恋してみませんか。埼玉出会いサポートセンター会員募集。平成30年10月にオープンした埼玉出会いサポートセンターは、7月末現在、登録会員が1万3000人を超え、すでに260組のカップルが成婚・退会しています。センターでは会員を随時募集しています。問い合わせ、子ども支援課。利用登録料1万1000円、2年間有効。市内在住の方、割引あり。非会員、市町村在住の方は1万6000円。埼玉出会いサポートセンターとは、県、市町村、民間企業等が一体となって運営する結婚支援センターです。出会いから交際、結婚までを相談員と結婚支援システムによりサポートします。センターは坂戸市、さいたま市浦和区、本庄市の3カ所です。サービスの特徴。1、AI が会員の中から相性の良い相手を紹介。2、スマートフォンで会員の中から希望条件でお相手を選び、お見合いの申し込みが可能。3、本人確認書類、独身証明書、所得証明による安心安全なサービス。4、性婚料なし。5、オンラインでの会員登録、お見合いが可能。入会条件、結婚を希望し、自ら婚活の意思がある20歳以上の独身男女。県内に在住、在勤、または近い将来、県内に移住をお考えの方。電話回線のあるスマートフォンをお持ちの方。ご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。埼玉出会いサポートセンター事務局、電話 048-789-7721。 野外焼却はやめましょう。問い合わせ、環境政策課。廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。 一部例外を除く。一部例外とは、風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却、焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。ただし、例外に該当する行為でも大量の煙や匂いが発生すると近隣の生活環境に悪影響が出ます。苦情が出た場合は行政指導の対象となります。相談・苦情が多く寄せられています。洗濯物に匂いがついてしまう。煙や匂いで困る。呼吸器系の疾病を持っているのでやめてほしい。ゴミは野外焼却せず適切に処理しましょう。ゴミを燃やすと煙や悪臭による住民間のトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させることから、人の健康への影響が心配されます。ゴミの分け方や出し方は、ゴミと資源物分別マニュアルや、坂戸ゴミ分別アプリをご確認ください。11月は、いじめ撲滅協調月間。県では、11月をいじめ撲滅協調月間に制定し、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気がついたりしたら、一人で悩まず、相談・通報をしてください。問い合わせ、社会教育課、または埼玉県県民生活部青少年課、電話 048-830-2907。よい子の電話教育相談。埼玉県立総合教育センター。相談内容、いじめ、不登校、学校生活。18歳以下の子ども用無料。電話#7300または電話0120-86-3192。毎日24時間。保護者用、電話048-556-0874。毎日24時間。E メール相談。アドレス、soudan@spec.ed.jp。なお、E メール相談の受信確認及び返信は平日9時から17時の時間帯に行っています。いじめ通報窓口、埼玉県教育委員会。通報内容、いじめに関すること。なお、この窓口はいじめについての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する返信は行いません。また、通報された情報は学校に提供します。学校は、あなたが送信したことがわからないように、調査・対応します。社会福祉法人、埼玉いのちの電話。相談内容、どんなことでも。電話、048-645-4343。毎日24時間。電話 0120-783-556。 フリーダイヤル。毎月10日8時から翌日8時、10日を除く毎日16時から21時。電話 0570-783-556。 ナビダイヤル、 毎日10時から22時。インターネット相談、埼玉いのちの電話ホームページからアクセス。特定非営利法人、埼玉チャイルドライン。相談内容、どんなことでも。18歳以下の子ども専用、無料。電話、0120-99-7777。毎日16時から21時。オンラインチャット。子どもスマイルネット。相談内容、どんなことでも。電話、048-822-7007。毎日、祝日、年末年始を除く、10時30分から18時。市民記者レポート。第4回。市民記者、内野花壇。問い合わせ、広報校長課。学校とは異なる学びの場、学力のびのび塾。小学生の自学自習を支援員がサポート。勉強離れを防ぐ。小学生の基礎学力定着のための学習の場。学力のびのび塾とは、小学生の基礎学力定着のための学習の場です。学年が上がると勉強が難しくなり、前年度の勉強につまずくと勉強嫌いが生まれることもあります。そこで、前年度の授業内容をわかるようにするため、学力のびのび塾が始まり、新聞にも掲載され話題を集めました。自学自習形式を学習支援員がサポート。学力のびのび塾は月に2回程度、土曜日の9時半または14時からの約2時間、11カ所の市内公共施設で行われています。会場は小学校ごとに分かれ、少ないと1教室に2人から3人、多いと10人弱程度の人数です。費用は使用するドリル台のみで、現在は5年生が対象です。科目は国語と算数で、大きな特徴は全学年の内容を勉強すること。自学自習形式を学習支援員がサポートすることです。リラックスした雰囲気の中で一生懸命学習。私が見学したときは、子どもたちがおのおの算数のドリルを解いていて、学習支援員の方が寄り添って、わからない問題のヒントを与えたり、教えたりしていました。学校では違うクラスの子どもたちが集まっているので、新しいお友達ができたり、前に同じクラスだった子と再会したり、学校とは一味違った雰囲気があります。和気あいあいとした雰囲気の中でも、一生懸命に勉強し、学習支援員の方も丁寧にサポートしていたのが印象的でした。わかった、楽しかったという言葉にやりがい。学習支援員の方は現在59名で、私が伺った公民館には5名の方がいらっしゃいました。元教員の方や会社勤めをされていた方、学生さんなど、経歴や年齢は様々ですが、子どもの教育に興味があったり、何より人と関わることがお好きな方が多いようです。子どもたちは45分間集中して勉強するため、開始前や休憩中にゲームやクイズ、なぞなぞやお話をしてリラックスできるように工夫されています。わからなかった問題がわかったときや、子どもたちに楽しかった と言われるとやりがいを感じると話してくださいました。勉強離れを防ぐ心強い味方。一度勉強がわからなくなってしまうと、わからないまま進んでいく授業を受けるのはつらいものです。特に小学校で勉強が難しくなる時期に、市内にこういったサポートの場があるのはとても素晴らしいことだと感じました。4月に学校で参加児童の募集を、1月に広報誌で学習支援員の募集を行うようですので、チェックしてみてください。統計調査員の募集。あなたの力を統計調査のために役立ててみませんか？統計調査員の登録を随時受け付けています。問い合わせ、庶務課。統計調査員とは、調査票の配布、回収、点検を行う人を言い、世帯や事業所などの調査対象と直接やり取りをするため、統計調査の土台を支える役割を担っています。統計調査員の仕事は、活動地域は市内。1、市から調査依頼。2、調査員事務説明会に出席。3、調査の準備。4、調査対象へ調査票の配布。5、調査票の回収と点検整理。6、市へ調査書類の提出。調査の種類。すべての世帯や事業所に調査票を配布する全数調査と、対象者を無作為に抽出する抽出調査があります。例、国税調査、住宅土地統計調査、経済センサス、農林業センサス。市が依頼する統計調査は年1回から2回程度です。身分。調査ごとに任命される非常勤の公務員。任期。調査によって異なり、おおむね2、3ヶ月。報酬。1回の調査でおおむね2万円から5万円。応募要件。20歳以上の方。警察、税務、選挙に直接関わりのない方。調査で知り得たことなど、秘密の保持ができる方。申し込み、直接窓口または電話。後日、簡単な面接を実施。確定申告は自宅から、パソコン、スマホで e-tax。 e-tax、電子申告なら会場に行かずに24時間、いつでも、どこでも作成送信ができてとても便利です。e-tax による申告にご協力ください。問い合わせ、課税課、川越税務署、電話 235-9411。 なお、自動音声案内のため1を選択してください。スマホで簡単e-tax 説明会。マイナンバーカードを持っていて、スマートフォンでの e-tax のやり方がわからない方向けに e-tax 説明会を開催します。また、マイナンバーカードを持っていない方でも e-tax で申告できる ID パスワードの発行も合わせて行います。日時、11月30日水曜、12月1日木曜。 e-tax 説明会。1、10時から11時。2、13時30分から14時30分。 ID パスワード発行会。1、11時から12時。2、14時30分から15時30分。場所、市役所402会議室。持ち物、本人確認書類、ボールペン。申し込み、課税課へ電話、事前予約制。ID パスワードの発行をご希望の方へ。1、上記の日程以外はお近くの税務署で取得してください。2、市の申告会場で発行した利用者識別番号だけでは、自宅等から e-tax で申告を行うことができません。3、ID パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応となります。市指定文化財、土屋神社所蔵ワニ口を県の博物館で展示。埼玉県立歴史と民族の博物館で開催されている特集展示。新編、武蔵風土紀行と文化財で、坂戸市指定文化財、土屋神社所蔵ワニ口が展示されています。ワニ口とは、神社仏閣の拝殿や本堂前に吊り下げ、参詣者が綱を振って打ち鳴らすものです。このワニ口は、江戸時代の武蔵の国について記した新編武蔵風土紀行に掲載され、その名文に栄章とあることから、室町時代のものであるとされます。期間、12月4日日曜まで。場所、埼玉県立歴史と民族の博物館。埼玉市大宮区高鼻町 4-219。 入館料300円。問い合わせ、社会教育課。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。日本年金機構から対象者宛てに社会保険料控除証明書が送付されます。年末調整や確定申告の際に必要ですので、大切に保管してください。送付時期、10月下旬から11月上旬。対象、1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付した方。令和5年2月上旬。対象、10月1日から12月31日に国民年金保険料を納付した方。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 ナビダイヤル 050 の番号から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525。 受付時間、月曜日から金曜日、8時30分から19時。第2土曜日、9時30分から16時。なお、土曜、日曜、第2土曜日を除く。祝日、12月29日木曜から令和5年1月3日火曜は利用不可。問い合わせ、市民課。北坂戸地区、町、暮らし、再生事業。基本計画、案の意見を募集。市では、人口の減少と高齢化社会の進展に対応するコンパクトでにぎわいのあるまちづくりを推進するため、少子高齢化の著しい北坂戸地区全体のまちづくり再生を目的とし、坂戸市北坂戸地区まち暮らし再生事業 基本計画の策定を進めています。この度その案がまとまりましたので、皆さんから意見を募集します。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、北坂戸地区まちづくり推進室、郵便番号 350-0292、 坂戸市千代田 1-1-1、 ファックス 283-1685、 E メールアドレス sakado69@city.sakado.lg.jp、 窓口郵送、ファックスまたはメール。素案応募用紙設置場所、北坂戸地区まちづくり推進室、市政情報コーナー、各出張所、公民館、中央図書館にあります。また市ホームページにも掲載しています。応募期間、11月1日火曜から30日水曜筆着。なお指定の応募用紙が原則ですが、住所、勤務地、学校名、氏名、電話番号、年齢を明記すれば任意の様式でも応募することができます。また視覚に障害のある方は、北坂戸地区まちづくり推進室へご連絡ください。問い合わせ、北坂戸地区まちづくり推進室。第21回坂戸市民チャリティーマラソン交通規制。問い合わせ、坂戸市民チャリティーマラソン実行委員会事務局スポーツ推進課内、電話 283-1487。 11月20日日曜8時30分から12時30分は、市民総合運動公園会場周辺の交通規制を実施しますので、ご理解ご協力をお願いします。詳しくはお問い合わせください。市民バス、スグロ線、迂回のお知らせ。11月20日日曜は、坂っちワゴン、スグロ線の寿総行き1便、2便、および市役所行き2便、3便については、次の停留所に停車しません。運動公園、石井しぼみ、島田上宿、島田本村、島田東部集会所、島田神殿、島田赤尾境、赤尾壇上、赤尾中、赤尾金山。問い合わせ、交通対策課。令和5年度児童センター、児童構成員会計年度任用職員募集。勤務時間、月曜から土曜9時から17時、原則週3日勤務。なお、坂戸児童センターは火曜から日曜日勤務。勤務場所、1、千代田児童センター、2、坂戸児童センター、3、大谷児童センター、4、三好野児童センター。職務内容、1、乳幼児や小学生を対象とした事業の企画・実施。2、遊びの見守り・指導。3、その他館の運営に関すること。時給1147円から。資格、児童構成員、保育士、幼稚園、小学校教諭、社会福祉士等、要相談。募集人員16名程度。面接日、 令和5年1月中。申し込み、12月19日月曜までに、市ホームページから申し込み書をダウンロードの上、資格証の写しを添付し、子ども支援課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、窓口または郵送、筆着。問い合わせ、子ども支援課。令和4年度、さつき賞受賞者の決定。身近なところで住みよい地域社会づくりのために活動を続けている個人または団体に対し、活動の功績を称えるさつき賞を贈呈し、コミュニティ活動の普及啓発を図っており、今年度の受賞者が決定しました。継承略五十音順。心の触れ合いを深める活動。個人、加賀沼博則、太郎田恵美里、中島陽子。団体、水畑町見守り隊。健やかな心身を育てる活動。団体、浅葉のグラウンドゴルフ会。住みよいふるさとをつくる活動。個人、浅見優子、木下愛子、高橋正俊、富田要、二戸ケサテル、水沼文江。今年度は環境美化、児童の健全育成等の幅広い活動を行う9名の個人と2つの団体が受賞されました。問い合わせ、市民生活課。